皆さんおはようございます。はじめに一言お祈りいたします。神様、この証の時を感謝します。どうか御心のままに導き、あなたのご栄光を表してください。感謝して尊い主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。改めまして皆さんおはようございます。と今回、カンボジアチームに使わされたことをまず神様に心から感謝したいと思います。その中で、至るところで天候も守られて、いろんな危険からとか、もう本当一人一人守られて、皆様の取りなしのお祈りを強く感じました。心から感謝します。それで、まず、今回のカンボジアチームに使わされて、一番感じたことをお貸ししたいと思います。それは、子供たちと接していく時のことなんですけど、私は結構シナーと接することが多かった。シナーっていう男の子がいて、その子は孤児院に来る前に、その子の目の前でお父さんがお母さんを殺して、それでその子の方をその子も殺そうとしたんですけど、その子は右か確か左かどっちか忘れたんですけど、左だったと思うんですけど、方を傷つけられて、その子もは本当にその子も殺して、お父さんが自殺しようとしたんですけど、その子は奇跡的に助かって、お父さんは結局死んじゃったんですけど、でそういう状況の中で、個人に来た子だったんです。それで講演会や礎の石っていう本があって、そのことは礎の石個人について書かれているんですけど、その本を通して、や本当に講演会でイザヤ牧師のお話を通して、シナーがだいぶ本当に癒されたっていうことを本当にお聞きしていたんですけど、今回自分が実際個人に行ってみて、本当にシナが本当に癒されたんだなっていうふうに感じました。それは本当にもう彼は本当に個人に来て、最初半年間笑うことができなくて、できなかったんです。それでカメラを半年後にようやく笑うことができるようになっても、カメラを向けても、それから笑うことができなくて、9ヶ月後にようやくカメラを向けても本当に笑うことができるようになってなったんです。それで最初はボール遊びをしていても、ボールが飛んできたらすごい怖がっていて、ボールが止まる頃投げても最初は取りに行くことができなくて、止まる頃になってようやく取りに行く感じだったんですけど、今回一緒にシナやいろんな子たちと最初サッカーをやったんですよ。そしたらもう自分からもうなんか勇敢にもうボールを取りに行って、それでもう一生懸命やっていて、でゴールキーパーまでやっていて、もう本当力強くもうやっていて、本当にそれを見て本当すごく感動しました。またよく笑うんですよ、一緒に本当に話していて。あ、本当に癒されたんだなっていうふうに感じました。それはやっぱりこの現地責任者である前田さんや、またスタッフの方を通して、この子供、シナやはじめ子供たちが神様の愛によって、それを目いっぱい受けてるから、そういうふうに本当に癒され、本当に輝く笑顔で笑って、本当に笑うようになって、癒されたんだなっていうふうに感じました。やっぱり本当に人間は、本当に、ありのままで人を愛することは絶対に、できないと思うんですけど、神様は私たち一人一人をあのままで愛してくださっているので、その愛を受けてるから、やっぱり傷っていうものは絶対に、残ると思うんですけど、本当にそういうシナも本当に深い傷を受けていて、またシナだけじゃなくて他の子もいろんなところから通ってきたんですけど、でもやっぱそれをが癒されていっているのは本当に神様の愛があるからだったなっていうふうに本当に深く、感じました。また今回は個人の訪問を通して、このいろいろな個人の場所、子どもたちと遊ぶ中で、個人はすごいいい場所なんですけど、庭が狭かったので、なんか思いっきり遊ぶことができないので、本当にさらに遊ぶことができませんし、また部屋を見学させていただいたんですけど、それももう今いっぱいいっぱいの状態なので、次の場所に移動する必要があるなというふうに強く感じました。本当にそのためにさらにこの、祈っていかなければいけないというふうに感じました。またその場所のことだけじゃなくて、スタッフの方も本当にそのスタッフの方のためにもさらに、祈る必要があるなというふうに感じました。それは子供たちと一緒に遊んだんですけど、もうちょっと自分は体力の限界を感じて、本当にもうなんか まあ、男性でも女性でもすごい、まあ、男性の方がいいと思うんですけど、思い切りなんか力のある方、うん、でなんかサッカー、私サッカーとバスケット一緒にやったんですけど、もう体力が追いつかなくて、それでやっぱそういう体力もある男性スタッフがさらに今必要だなというふうに、感じました。それとあとやっぱりスタッフの方もさらにこの信仰、子どもたちのために今回、うん、私祈ったりしたんですけど、そのスタッフの方も子どもたちのためになんか、まあ、祈ってるかもしれないんですけど、さらに祈っていったらいいんじゃないかなというふうに感じたので、スタッフの方もこの信仰がさらに詰められるように祈っていかなければいけないなというふうに感じました。それであと今回、志望大学から12人、13名使わされて、そのうち私以外はノンクリスチャンだったんですけど、その方たちは今回救われはしなかったんですけど、でも前田さんのセミナーやまた洗礼式やまた最後反省会の時に神様のことが明かしされて、そのことを通して確かに神様が触れてくださったな、触れてくださっているというふうに、感じています。そして必ず神様の時にその方たちが、救われてい、いくと信じています。またそのチームに参加したうちの一人が、私ボランティア委員会というそのシーボルト大学の団体に入っているんですけど、それに入りたいっていうふうに、言ってきました。その子は実は、大学1年生の頃にボランティア委員会に何度か見学しに来たことがあったんですけど、その時はもうやっぱりやめときますっていうふうに言って、それからもうずっと会ってなかったんですよ。でもう全然私連絡先も知らなかったんですけど、カンボジアチームに行く前に大学で、まあ、神様の導きによって大学に聖教っていう場所があるんですけど、そこのお店で偶然会って、その時に、あ、なんか誘わなきゃいけないなんかっていうか、まあ、神様の流しで誘ったんですけど、それからチームに参加した子で、で今回チームに参加する中でこのボランティア委員会に、まあ、その1年生の時は参加しようと、まあ、入ろうとは思わなかった子だったんですけど、今回入りたいっていうふうに言ってくれて、でなんかその子のお友達も実はなんかボランティア委員会に入りたいって言ってるらしくて、それ友達を連れて新学期10月からなんですけど、ボランティア委員会に来るというふうに言ってくれて、このことを、心から神様に、感謝したいと思います。本当に私は、まあ、ボランティア委員会の会長をしてるんですけど、今一応ボランティア委員会は12人いて、でそれでもやっぱり、あ、また増えてくれたらいいなというふうに思ったんですけど、神様がさらにこのチームを通して人数を増やしてくださって、心からこれで、本当に安心して、引退できるということ本当に、もう本当に、感謝しています。それでは本当に、神様に感謝してこの証の時を、終わらせていただきたいと思います。本当に、皆様の本当に断食をもっての、熱い取りなしの祈りを心から感謝したいと思います。それでは終わらせていただきます。神様、この証の時を感謝します。感謝して尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。感謝します。
おはようございます。一言お祈りします。天の父様、どうか聖霊様が、本当に御心の証を導いてください。イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。今回ですね、2年半ぶりにカンボジア孤児院に視察チームということで20名で行ってきました。で毎年2月の終わりからですね、3月にかけて行ってたんですけど、今年は9月というこの雨季にですね行ったわけなんですけども、本当に皆さんの鳥なしのお祈りのおかげで全然雨も降ることなく、まあ、1回は降ったんですけど、もうそれも全然こう予定が狂わないような時にこう降ってくれて、全然日程としては守られてきました。そして子どもたちがですね、行く前からプールに行くっていうことになってたんですね。それでなんかそしてカンボジアはですね、水着っていうのがないっていうか、もうそれを着る習慣がまだないっていうか、でとにかく T シャツと短パンかなんかそういうのをまた上にこう着てくださいっていうことだったんですね。でそれで行ったんですけど、もう本当に楽しみにしてて、もうなんかとにかくちょっと病気があってですね、行けない子ももう行きたいって言ってですね、泣き始めるぐらいに だったんですね。そしてバスの中でも、もう本当に今から行くぞっていう感じのですね、目でもう目はキラキラさせて行ってました。で、本当に日本ではもう夏になったらですね、毎日のようにこうプールに行く子は多いと思うんですけども、本当にこのプールのですね、入場料も1日3ドルで、本当そのお金もですね、本当にこうそういうところに連れて行くのにもやっぱりこうお金がいるので、本当にこう必要だなというふうに思わされました。そして今回ですね、大人数というか20名で行ったのおかげで、本当にこう一人一人の子どもたちとですね、こう密にこう接することができたというか、そうやってプールもですね、こういろいろこう周りもこう監視しながらでも十分ですね、こう楽しむことができました。で、本当にもう精一杯こう泳いだっていう感じで泳いでました。そしてそれからもう一つですね、アンコールアットにも9名ですね、行きたいという子たちがいたので、一人永田牧師がですね、一人ついて一緒に行かれたんですけど、本当にこう無事にですね、シェムリアップってこう本当盗難が多いってですね、ガイドブックを見ると書いてあったんですけど、でもとにかくそのスリに合いませんようにとかですね、こう祈ってたら本当にもう完全に守られて帰ってきてました。そして個人のことなんですけども、今現在子どもたちは34名いまして、もう2年半前に行った時からすると、もう本当にこう足も伸びててですね、本当にこう成長も身長も私より下だったのがこう見上げるぐらいになってですね、こう大きくなってたんですね。で、ワーカーの方は以前12名だったんですけど、今回もう9名になってまして、以前知ってるワーカーは2人だけだったんですね。で、こう部屋をですね、見せてもらった時に前田さんが説明されてたんですけど、もう今はその部屋の掃除とかそういうのはワーカーの人じゃなくて、もう子どもたちがもう全部ですね、掃除してるっていうことで、そして食事の準備とかですね、そういうのもやらせてるっていうことでした。ですから本当こう子どもたちが成長して、ほとんどこう自分たちでですね、こうやれるようになってきたので、こう、ワーカーの人数も、少なくても済むのかなというふうに思わされました。で、今回1人入ってから3ヶ月になるそのワーカーの方の洗礼式が持たれました。で、本当にその時ですね、伊沢牧師が洗礼を受けたい人って言ってですね、こう言われた時に、子どもたちも一緒になってもう手を挙げてですね、こう結構分かってる子どもたちの大半がですね、洗礼を受けたいっていうふうなこの願いを持ってました。それからあとは反省会がですね、最後の日にこうあったんですけど、本当にこうシーボルト大学の大学生たちがですね、18歳の子もいたんですけど、20代の子たちがですね、本当にもうこう今回の孤児院の訪問を通してですね、もう体全身で本当にこう体験してきたっていうか、子どもたちともう本当にもう本当に一生懸命になってですね、バレーボールもサッカーも、もう本当にもう向こうがですね、本当に今年はですね、もう子どもたちの方、カンボジアの子どもたちの方が体力があるっていうか、バテないんですね。もう本当にずっと続けててもバテなくて、こっちから行った子たちがですね、もう本当にもう疲れ果てててもまだやるって感じで続けてたんですね。で、その中でも本当にもうサッカーをしながらバレーをしながら、もう本当にこうなんか体当たりですね、接して、もう本当にこう交わることができました。で、私自身はですね、もうちょっと体力勝負なので、ちょっとこう夜のために充電しとこうとか思ってですね、ちょっとこう遠目にこう眺めたりもしてたんですけど、本当にもう今回訪問したその大学生の方々はですね、もう本当にこう子どもたちを通して神様の愛に触れたし、また本当に子どもたちの笑顔に出会えて、そのことを話していました。でもそれを聞いてですね、もうこちらがもうなんか感動するぐらいだったんですけど、 本当にあの今日あ今日というか今回行った方々が本当にこうあの子どもたちから受けたメッセージがあると思うんですけど、それをあの持ち帰ってあの、まあ、身近な人たちにですね少しでも伝えていきたいということをあの言ってました。でそれからその帰ったらですねあのバイクとあのバイクの免許を取るんだとかですね、あとあのギターを練習するとか言ってた人もいましたし、あの海外にあのこれからもっと出ていきたいということも言われてました。で本当にこう神様が本当にこう、その学生の方々にこのビジョンを与えてあのくださったと信じています。でこれからがなんかスタートじゃないかなと思ってますので、あのこれから本当に一人一人のために取り成していきたいなと思いました。それではお祈りします。天の父様、本当にこのチーム派遣をありがとうございます。またこの証の時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。
で、まあ、驚いたことが2つあって、1つは、プノンペンですね、カンボジアの首都のプノンペンが、全く変わっていたと。2年半前私も行ったんですけども、2年半前行った時もものすごい綺麗になったんで驚いて、私はあんまり綺麗になったというから一緒にいた人がこれで綺麗になったんですかって言って、まあ、それでまた驚いたんですけど、でも確かに綺麗になったんですが、今回はもっと綺麗になっていまして、道路が舗装されていた。で特に、キーリングフィールドまで、まあ、あのメインストリートはですね舗装されるんです。それはあの来賓が外国からの来賓が来た時に、そう空港からその外あの空港からその高級ホテルとか国会議事堂、日本で言えば国会議事堂ですね、そういうところには、じゃあまあ放送されるのは当然なんですけど、そのキリングフィールドに行く道もですね、もういつもすごかったんですけど、ものすごい綺麗に放送されていてですね、でストリートチルデンがほとんどいない状況になっていました。で豊かになったっていうよりも、まあ、貧しい人たちは追いやられたっていう方が正確だと思いますけれども、まあ、その一方でゴミの山で生活している人は後を絶ちませんし、ちょっと田舎に行けばもういっぱい貧しい人たちは溢れるほどいるんですけども、ただその少なくともプノンペンはものすごい新しい車がいっぱい走っていて、長田さんが驚いておりまして、でガソリンがですねすごい物価高なんですね。ガソリンが日本とあんまり変わらない値段が、これちょっと尋常じゃないですね。5300から600リエルなんですけど、4100リエルが1ドルですから、まあ、150円前後ってことなんですね。だ日本とあまり変わらない。物価を考えたと恐ろしい。なんでこんな高い石油なのに、ガソリンなのにこんな車走ってるのかって言ったら、政府関係者はガソリン代タダなんですって。ですね。すごい、ちょっと乗れないような車もいっぱい走っておりまして、昔の姿とは全く違いました。それで、オートバイも綺麗なオートバイが山ほど走っていて、ちょっと、あんまり変わったんでですね、いつも私が話したと、随分違うので、なんか、嘘をついたみたいな気になると初めて変わったぐらい変わったんですね。ただ、まあ、カンボジア自体はやっぱりですね、相変わらず、その貧しい地域がたくさんあるわけで、ただ、プノンペンのそういうところは、ものすごく発展してたってことですね。それとも一つは、子供たちが今の間にものすごく成長していた。2年半見ない間にこんなに大人になるのかっていうぐらい成長して、まあ、ミアとかザーっていう男がいるんですけども、一応15歳と14歳ってことになってますが、おそらく17歳か18歳だと思います。本当の年齢わからないので、まあ、その子たちがすごく落ち着いてきていて、まあ、下の子たちを面倒見たりしてたと。で、今、バッティっていう13歳、まあ、本当はもっと自分ではないかと思うんですけど、子が、まあ、反抗期になってるそうですけれども、まあそういう子たちも逆にこうでも、そば行ってもやっぱりすごく下の子たちの面倒を見ていて、一つのファミリー、34人いるんですけど子供たちは、本当に一つの家族の共同体として動いてるってのを感じまして、新しく来た子たちはですね、今まではその本当に自分を表現できない、傷んだ方があったんですけど、今度は逆に、そのなんていうか親戚を回されたりしながら生き抜いてこなきゃいけなかったってことで、こう今までこう自分表現的なのがあって子たちがこう例えば腕相撲しても負けそうになる子多かったんですけど、負けるんですけど、そのちょっと今とは違うのは両手で掴んでこう無理やり押し倒そうとして何とかして勝とうとする、そういう子がいたんですね。最近入ってきたあのダニエルってね、いつもスバーって言われてた、サルサルって言われて生きてきた子ですね。でその子はそういう感じだったんですね。でこれ今までと全く違うタイプの子だなと思ってですね、 思ったんですけど、でちょっとそういう感じだったんですけど、ところがまあしばらくしてるとね、あこの子は褒めながらしつけるといいなと分かったんですけど、ね、まあそういう感じだったんですけど、面白いのはそういうことをする子がいると、こう他のことこうやるときでもそうやってね、その子がいきなり来てこうやるんですけど、そしたら一番最初がいたベスナーはですね、手を叩くんですよ、パチンってね。俺は正々堂々戦って感じだって書いてね。だからその子供同士の中で、こう教え合うってことが始まってきていて、その昔からいた子と、孤児に来てた子供たちが大きくなってて、その子たちが新しく入ってきた子供たちをケアするっていうか、こう、それでなんかすごく新しく入ってきた子たちが昔みたいに笑うまでに時間がかからなくなってる。昔は笑うまでにすごい時間かかったのが、こう、昔から来ている子どもたちが自分と同じ境遇のから来た子どもたちがいて、その同じカンボジア人の同じ孤児たちがいて、その子たちが安心していて、そしてその子たちがいろいろしてくれるので、なんか新しく入ってきた子たちがすごく今までも早く笑えるって言うんでしょうかね。それをすごく感じました。で、あ本当にこう長い出会っていることによる、まあ、ある意味での身っていうのがそこにはあるんだなってことをすごく感じて、あ随分個人も成長したんだなってことを思ったのと、ただ働きが広がってきて、もういっぱいいっぱいです。男の子は本気でサッカーできません。もう結構あれ本気で蹴ったら全部ボール外です。だからこう手加減しながらやるしかなくて、ちょっとかわいそうでした。男性の星がどうしてもいる。そしたら近くにいる公園とかに行って、その一緒にできるんだけど、今女性スタッフがほとんどで、教師とドライバーだけ男性なんですけど、ちょっとそういうわけにいかなくて、外に行けないっていうギャップを、まあ、前田さんが感じていました。まあ、もう庭はかなり大きいんですけど、それでももう全然狭い。だから新しい場所に引っ越さないといけないだろうと思いますので、ぜひ皆さん覚えておいてくださり、重荷を持たることは下げてあげてください。そのことをすごく強く感じまして、今の場所にいる限りこれ以上人を増やせません。それはもう無理です。だからやはり新しい場所に移って、新しい子供を迎え入れて、孤児は溢れていますので、どんなに豊かになっても一方で孤児も溢れていますので、迎え入れていく必要があるなということを非常に強く思いました。だから次の働きに個人も行かなきゃいけないなということを思っています。で本当にありがとうございました。さっき言いましたけど、最後の明石会の時に、反省会の時にすごくいい内容で、まあ、一言で終わるかと思ったらみんないっぱい話しまして、3時間ぐらい2時間半ぐらいかかったんですけど、すごく良かったんですね。それでもう修法の学生たちはみんな8割方泣いてました。みんなそれはもらい泣きっていうんじゃなくて、本当に感動して神様に触れて泣いていた、で子供たちに触れて泣いていたっていう、そういう本当に生きた体験ができてよかったというふうに思います。で、最後に洗礼式の時に歌を歌ったんですけど、向こうの子供たちが行ってる教会から、その牧師から急に依頼があって特別賛美をしてほしいってことだったそうです。それで前田さん急だったんで、ちょっと練習させてくださいってことで、子供たち何歌いたいって聞いたら、あー鳥のように歌いたいということだったんで、子供たちが。それで子供たちがみんな練習して、カンボジアの子供たちは全員日本語で、小さい子から大きい子まで、あ鳥のようにって最後まで歌えるんです、日本語で。それを一緒に大合唱して、神様に賛美をして、それから洗礼式をして、まあ、私がちょっと聖書から子供たちと志望の学生を意識して説教して、でその後、長門牧師がお墓のことを意識して説教してくださって、で今回はだからそういうふうに、自然な形で、まあ、神様の言葉を語ったり賛美するときも持てまして、本当に良かったというふうに思っています。まあ、これからですね、その本当に撒かれた種がさらに実を結ぶようにですね、祈っていただければと思います。まあ、定期的にこういうチームが せめて1年に1回、できれば1年に2回ぐらい、こういうふうに一般の方と共に行く視察チームができればいいなというふうに思っていますし、皆さんもし機会があれば行ってあげれば本当にいいというふうに思います。本当にお祈りありがとうございました。全無事に帰ってこれましたので、心から感謝したいと思います。あと今度のコンサートに何人か来るかもしれませんので、ぜひですね、そのつもりで寄ってください。それと一人、奈良から来た人がいてですね、で主婦の方なんですけど、すごくね、自分が来てよかったんだろうかなって言いましたけども、最後の日に明石されたすごく嫌がして、で一人実は志望大学の学生が奈良が出身の子がいて、最後の最後に成田空港着いた、福岡空港着いた時に、その方がその奈良の人のところに行って、自分は実は奈良出身で夏休みこれから実家に戻るんだけど、日曜日を挟むので私はクリスチャンじゃまだないんだけど、教会に行ってもいいんでしょうかって、そちらの教会に行きたいんですけどって舞ちゃんでね、その方に言われたそうで、ぜひ来てくださいってことですね。でこっちが言って一切そういうことはね、まあ、今回個人祭だったんでやらなかったんですけど、向こうからその奈良の方に戻った時に来たいってことを言われて、 なんか偉い喜んでおられまして、本当に良かったなというふうに思っています。本当に神様に感謝をしたいというふうに思います。本当ありがとうございました。感謝します。